皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。皆さんこんばんは。 CDL キャリアデザイン研究所代表取締役の斉藤隆と
ヘアのフェイススタイルの本郷理恵子です。
やりえちゃん、
イエーイ。
なんかインフルがお互いになって大変だった
一周違いだったね。
ねえ、
そうそうそうそう、
本当にあれしんどいですね。
インフル A 型は思いのほかね、ちょっとしんどかったですね。
私予防接種も何もしてない人間なんです、今までね。でならなかった理由は人混みに行かないっていうことだったんだけど、今回ちょっとね、いろいろ山にね掃除行ったりね、いろんな活動をしてて、汗をかいて引いて、多分そっから来たんじゃないかなと思っててね。大変だった、本当に死んで。
いや私もちょっと思ったよりはちょっときつかったですね。
ね、
インフル A 型、娘からもらってだったんですけど、なんか意外と寝られませんでした。
確かに皆さんも健康に十分
気をつけてお過ごしください、
ご注意ください、はい、ということで、
はい、
さあ年内最後の今日放送なんで、
はい、
まあ、総まとめということでね、1年間で一番こう感じたことを、まあ、お互い一つずつ発表しようかみたいな感じでいきたいと思います。さあリエちゃんどうでしょう、1年通して。
私先か私斉藤さんが出てるのからちょっと聞いてからにしようかなと思ったから、ちょっとお願いします。
じゃあ私から言うと、はい、もうねやっぱりよくことわざを作った身から言うと、百聞は一見にしかず、されど一見は体験にしかずということわざをね、
大谷くんのやつね。
そう、
はいはいはい、
もうね100回聞くよりは1回見た方がいいに決まってんだけど、1回見るよりは実際にそこに行ってみて体験する、まあ、これに勝るものはないなと思ったのが、大谷翔平さんのね、野球を、ドジャーズスタジアムにね、
はいはいはい、
少女を連れて一緒に行ってきたっていうのがね、これやっぱりもうね、私としてわからない雰囲気、球場の雰囲気、それから国歌斉唱の時に全員がスタンディングオベレーションで、
かっこいいじゃん、
全員で歌うんですよやっぱりね。ああいう一体感っていうのは行った人しかわからないんですよね。あと席が本当高かった本当にね、
まあね、
普通なんかコンサート行くとだいたい8000円って言われたら高いでしょ
う。
で SS 席1万2000円って言われたら、うわ高いなって普通思うでしょ
う、
で何かなんか1万8000円になったらもうちょっとそれは無理だなっていうね、
はいはいはい、
そういう感覚の日本人が、はい、ドジャースタジアムで、バックネット裏でね、私15万円の席ね、長女と2人で30万でいとも簡単に買ってね、だからあの景色がね、やっぱりこう忘れられないんですよね。
体験が一番大事。
そうで、私ね研修講師なんで、やはり一番伝えてるのは、客観的に物事を見る判断力っていうことでね、だからこう日本の球場、高校野球、そしてドジャーズスタジアムっていう、全部を見てきた時に、会社の方針とか、お客さんに対する支援の仕方、応援の仕方、で満足してもらうホスピタリティっていう、そういう面がね、客観的に見えてくると、ドジャースってすごいなと思っちゃうんですよね。はい、
まあね、あれはでも聞いてるだけで、ちょっと行ってみたいなと思います
ね。思うでしょ、もうね、来年行った方がいいですよ
来年なんかちょっとニューヨーク行こうかなと
思って。あ、高橋さんとかね。
あ、そうそうそうそうそう
それもありですよね。
毎回は来いよみたいな感じだったから、ちょっと悔しいから行ってやろうかなみたいな。
僕本当は去年一昨年に、高橋さん行きますニューヨークって言ったら、よっしゃっていつがいいですか、9月って言うから、分かりました9月開けときますって言って、高橋さん行きますよ9月って言ったら、俺その時日本だそれでロスにしたんですよ。
はいはいはい、はい、
まあ、そういう経緯があったんですよね、
ちょっと一回行ったこうかなって
、ねえ、一回ね、
はい、
はい、っていうのが私のこう印象残ったところだったんですよね。
今のじゃ聞いて、私で言うと、判断と決断が違うんだなということを今年は。
判断と決断、ちょっと似てるけど全く違うんですよね。
そうですね、で判断っていうのは過去の自分の経験とか、知識とかから、 決めて、うん、いろいろ取捨選択していくことなんですけど、うんうんうん、決断って自分がどうなりたいかとか、うん、こうやって決意するとか決めることなんですけど、はいはいはい、自分はこういう風になるって決めて、うんうんうん、その上でバックキャスト方式で、うんうん、今自分がいるポイントから、うんうん、決断したあのポイントに行くまでどういう風にやっていこうかって過去の経験じゃなくて、うん、その未来に向かってこう動き出すっていうのが大きく違うなと思って、でさっきの斉藤さんの話で言うと、斉藤さんは大谷翔平に会いに行ってロスに行っていろんな経験をしたから、うん、多分そこに行く前の斉藤さんと行った後の斉藤さんでは、うん、判断材料が違うじゃないですか。
あ、もう全然変わりましたね。
全然変わりますよ。だから判断で物事を決めちゃいけないんだなと思って、だからやっぱり決断することから先に始める方が優先順位としては大事なんだなということが、私の今回、まあ、今年1年ですかね、1年間の中で、あ、そうか、物事判断でやると見誤るなと思ったんですよ。
でもさっていうとね、うん、でも過去の経験値があるからこそ、うんうん、そこにもつながってるのは少なからずあると思うんですよね。
そうそう、なしじゃないんですよ。
ないね。
そうそうそう、うんうん、やっぱりその判断があるからこうじゃなくって、うんうんうん、決断があるから判断をするというふうにしないと、多分ね、ものすごく、斉藤さんもよく言うよね、これどういうふうにしたらいいと思うって、やったことのない親に聞かない方がいいっていう。
そうそう、
だからそこになるんですよ。だから決断した時にやったことがない人に聞くんじゃなくて、やったことがある人に聞いた方がいいし、バンドでも自分と同じレベルの人とずっとするんじゃなくて、自分よりもっと上に行ってるレベルの人と練習すると上手くなるじゃないですか。
はいはいはい、
だからそうやって、まあ、どうなりたいかっていうこととか、自分のイメージしているものを、うん、やっぱりある程度こう決断した上で物事を進めていくっていうことの大切さを、まあ、今回、まあ、今年ですかね、なんでそうするとなんか経験値も大事な、経験値が一番大事なんですけど、経験の多分仕方が変わってくるんじゃないかなと思います。
だってリエちゃんのね、お仕事って、
うん、
やっぱり若い人がたくさんいるじゃないですか、
うんうん、
そうするともうリエちゃんとの経験値がもう全然違うと思うんですね、
うんうん、
そうすると新しいことをやろうとすると、
うん、
どうしてもやったことのない人から見れば、
うん、
見えてないもんね、そこの景色がね。そこをこう伝えていくってやっぱり難しいところがあるよね、
う
ん、
いやそれはもう難しいと思いますし、うん、よく言われるのは、いや未来もちょっと大事なのは分かるんですけど、やっぱ今なんですよねっていうのがやっぱあるんですよ。あ、そうか、今しか見てないっていうの、いやすごくいいことだと思うんですよ、うん、ただ今しか見てないことが、それは何のための今なんですかっていう風になってくるんで、やっぱ今を生きようと思ったらやっぱ未来を見据えて、うん、上で今を生きないと判断だけでは間違えますよという。
確かにな。この前ちょっと僕ね、うん、岡山南倫理法人会で計画された偶発性理論であったんだけどね、うんうんうん、あれ一番痛かったところは出発地点がわからない人が結構いるんですよね、
うんうんうん、
いや出発って今自分がどこにいるのかわからないと、
うんうん、
そのゴールばっかり見てもね、今がどこですかっていうところが迷うっていうのは、うん、まあそういう話だったんだけど、
うんうん、
なんか判断と決断っていうのも、まあ、うん、トータルに見たらそういうところから来てるのかなって今、うん、思いました、
うん
うん、
大事なことだなと思って今年はそれを胸に刻んでおります。
来年は馬、まあ、あっという間でこの放送も120何回で多分十数年続いてるんですよね、
はいはい、素晴らしいです。
本当昔の音声聞いたらねちょっと若いなって思ったりするんですけど、
はい、
また来年も頑張っていきましょう、
はいは
い、ということで今日はこれで締めます、
はいはい、
今年も
いつものラブ
ドリームハピネス、バイバイ。